あてまして皆さんおはようございます。6月11日の日曜礼拝にご参加いただきありがとうございます。今日改めて礼拝を作り上げてくださっている一人一人に心から感謝したいと思います。ありがとうございます。本日も皆さんと一緒に神様のことを分かち合えることを嬉しく思っております。3月から行われておりました神は私たちの間に宿られるシリーズ、これは本日で最後になっております。皆さんにとってこのシリーズはいかがでしたでしょうか。私はヨハネによる福音書を学べば学ぶほど他の福音書にはないヨハネならではの独自の視点、表現があふれていることを深く読めば読むほど味わい、とてもエキサイトしています。今日はヨハネのシリーズ最後ですので、本日はクライマックスである十字架に向かっていくイエスについて話していきたいです。十字架に向かうイエスこそ神様との関係が表されています。ヨハネによる福音書に描かれている十字架のシーン、メッセージは特別です。ヨハネだけではイエスの十字架のヨハネだけはイエスの十字架の一部始終を目の当たりにしていました。ヨハネは他の福音書の著者と異なった観点で十字架を描いています。大きく2つの違いがあると言われています。マタイ、ルカ、ヨハネそれぞれの共感福音書には何が起きたのか、イエスの身にどのようなことが行われていたのかが中心に描かれています。しかしヨハネによる福音書はイエスが何者なのかを表現しています。共感福音書では人に十字架をかけられます。しかしヨハネによる福音書はイエス自らご自身で十字架にかかりに行きます。そのような大きな違いがあると言われています。ヨハネによる福音書から十字架を見ていくことはイエスが何者であるのか、そしてイエスの十字架にかかるその心を私たちは見ることができます。本日の説教は十字架に向かうイエスというタイトルで話していきたいと思います。ポイントは一つです。ポイントは杯を飲まずにはいられない、杯を飲まずにはいられないです。ともにヨハネによる福音書18章1節から11節を読んでいきたいと思います。お読みします。裏切られ逮捕される、こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自身の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は探せなさい。それはあなたが与えてくださった人を 私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現されるためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたのでそれを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。Amen。 イエスが弟子たちと最後の晩餐をし、ゲツセマネで祈られ、いよいよイエスの十字架が始まります。イエスが捕らえに来たのは一体の武装した兵士たちでした。この一体という単位は当時の600人ほどの部隊の人数を表していると言われています。それだけの大勢の人に囲まれたイエスはその中で恐れたりひるむことはありませんでした。むしろイエスはこれから自分に起こることをすべて分かった上で自ら進み出ていきました。そして捕らえられる直前にはペトロに、父がお与えになった杯は飲むべきではないかということを伝えられています。今日皆さんはこの聖句をどのように感じるでしょうか。今日私はこのイエスの姿に改めて本当に衝撃を受けます。苦しめられ、侮辱され、殺されることをすべて分かっていながら自ら進んでいくことはイエスにはできました。十字架にかかる直前の場面を読み、深めれば深めるほどにイエスがご自身自ら十字架に進んでいることをヨハネによる福音書を通して私たちは学んでいくことができます。イエスは杯は飲まねばならないと表現しました。これはヨハネによる福音書にしか出てこない独特な表現です。他の福音書で十字架はイエスにとってどのような、あ、ごめんなさい、杯はイエスにとってどのようなものであったでしょうか。他の共感福音書の中で表現されていることは、イエスは杯を私から過ぎ去らせてもらいたい、取り除けてもらいたい、そのような表現が共感福音書の中には見られます。しかしヨハネだけは杯を飲まねばならない、今日のポイントであるこの杯は飲まずにいられるでしょうか、その表現は新改訳聖書の表現になっております。ヨハネによる福音書だけは杯は取り払ってもらいたいものではなく、イエス自身が杯を進んで飲むべきものである、飲まずにはいられないものであったと語っています。そして共感福音書との大きな違いはイエスが自ら進んで十字架にかかったということでした。ヨハネによる福音書18章4節は、進み出て誰を探しているのかとヨハネは表現しています。こちらの表現も他の福音書には見られない表現です。多くの福音書は受動態的な表現で書かれています。人の子は人のこと、罪人たちの手に引き渡される、引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け、唾をかけられる、そのような表現です。共感福音書はイエスが、人がイエスに何をするのかという観点で十字架を表現しています。しかしヨハネによる福音書はイエスご自身が 何をされるのか、この観点で十字架を表現していきます。杯も十字架も共感福音書ではより受け身の形で書かれ、ヨハネにはより能動的な形で書かれています。イエスにも感情的には難しさがあったことでしょう。しかしヨハネにはイエスの十字架は難しさや困難、恐れ、そのようなものはイエスには感じていませんでした。ヨハネの目にはイエスは十字架を受けたわけでもなく、いやいややらされた、そのようには全く映っていませんでした。むしろヨハネの目には神様と本当に深いつながりがあり、神様と一つになり、御心を成し遂げようとする、その力強いイエスの姿がヨハネの目には映っていました。最も苦しめられ、恥ずかしめられ、殺される、その十字架に、それは全てを分かっていながら、イエスはどうして十字架にかかる選択を自ら進んでできたのでしょうか。私はこれをどれほど考えても想像もつきません。私たちも弟子人生を生きていく中で、困難にぶつかること、直面したくないこと、取り組む必要のある自分の罪や摩擦関係、逃れられないと感じるものがあるのではないでしょうか。私たちは弟子人生を歩んでいく中で、進んで自ら難しいことに取り組んでいく、その難しさを私たちは身にしみて分かるのではないでしょうか。イエスのことを間近で見続けていたヨハネに、イエスと神様との関係はどのように映っていたのでしょうか。ヨハネによる福音書を読んでいくと、強調されていることがたくさんあります。今日はその中で特に2つの強調されていることをお話ししていきたいと思います。1つは父という関係、もう1つは十字架は栄光ということです。はじめに父という関係について見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書16章31節から33節をお読みします。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。弟子たちと話されている場面で最後にイエスが語られた言葉です。自分の天の神様をご自身の父というふうにこの場面では表現されています。この父と表現されている回数が他の福音書と比べると、ヨハネによる福音書が圧倒的に多いということを皆さんはご存知でしょうか。ヨハネによる福音書全体を通してこの父という表現は150回近く表現されています。そしてイエスが神様を父と呼んだ回数、それは120回ほどというふうに言われています。そのうち13章から17章だけでも54回ほどイエスは父ということを言われています。こちら私ちょっと自ら数えたので、もしかしたら数え間違いあるかもしれないですが、大体の数は合っているはずです。はい。 ヨハネの目にはイエスが話されている言葉からしきりに父、父、父、父、そういうことがたくさん言われていたように映っていました。皆さんは目上の方が何度も同じ話をすること、何度も同じワードを言うということを経験されたことがありますでしょうか。私はあります。また同じ話が始まったときに少し肩身が狭くなって一緒に座っている人たちとちょっと目を合わせ始めます。おお、また始まりましたか。おなじみの話ですね。そろそろ耳にタコができそうだな。何度も聞いたからその話の次の話も覚えてるよ。そのように感じたことは皆さんありますか。イエスの話を聞いていたヨハネにとってチチチチチチチチ、何度もイエスがそのように表現していたことはヨハネの心の中に残っていたのではないでしょうか。私たちにとって神様を天の父であるということをもしかしたら感覚として感じることは難しいことかもしれません。イエスは神様との関係を父と子との関係であること、それが本当に大切でした。だから何度も繰り返し表現している、話している。ヨハネはそのように感じたのではないでしょうか。父とこのようにどこまでも親密な関係がイエスと神様との間にありました。他の誰もが家に帰ってしまい、自分のそばには誰もいないと、そのような状況であったとしても、天の父だけは自分のうちにいてくださり、十字架の苦しみの中でも決して離れず共にいてくださること、決して自身を孤独にはされないこと、十字架の中でも神様が共にいることをイエスは感じていたのではないでしょうか。イエスと神様との関係は他の誰の関係よりも深い父と子の関係でした。そしてイエスにとって十字架は栄光でした。こちらもヨハネにとってヨハネによる福音書の独特な表現ですので一緒に見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書17章の1節から3節をお読みします。イエスの祈り。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配される権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは唯一の真の神であられるあなたと私のお使いになったあなたのお使いになったイエス・キリストを知ることです。この聖句はイエスが捕らえられる直前、神様にお祈りをしている場面です。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表す。こちらの栄光ということを聞いて皆さんはどのようなものをイメージするでしょうか。栄光とは一体何でしょうか。栄光とは辞書で調べてみると輝き、名誉、勝利、そのようなものがあります。先日は日本では、最近では WBC 日本が優勝しました。楽しかったですね。素晴らしい勝利、感動、 エキサイトメントをもらったのではないでしょうか。これは栄光的な勝利体験でしたね。栄光は人々に喜びや感動、エキサイトメントを与える、そのような輝きが栄光にはあります。イエスにとって十字架は栄光でした。イエスはすべてを理解されていました。イエスは神様が御心、ご計画を持っておられ、神様の思い、それらが自分が自ら十字架にかかること、その先に栄光があること、それらをすべて理解していました。イエスにとって十字架はただの苦しみ、困難、背負うべき重荷、そのようなものでは決してありませんでした。イエスにとって十字架はむしろ神様の輝かしい栄光を表すためのそのものでした。神様の思いはどのようなものですか。神様の思いはすべての人に永遠の命を与えること、与えたいこと、十字架を通してすべての人の罪の壁を取り除き、神様と私たちが一つになっていくこと、その御心をイエスは完全に理解されていたのではないでしょうか。イエスは父なる神様とどこまでも親密で一つで御心を完全に理解していました。だからイエスは神様から与えられている杯を飲まずにはいられませんでした。イエスは神様から信頼されて、権能を授かって使わされていること、神様から与えられているこの目的を何としても果たす、その思いをイエスは、私たちはイエスから感じることができるのではないでしょうか。イエスはどれほど傷ついたとしても、苦しんだとしても、どのような戦いがあったとしても、決して逃げることも仕返しすることもありませんでした。神様と同じ心で人々と、そして私たち、私を愛してくださいました。今日私たちはこの姿を見たとき、どう感じるでしょうか。今日私たちはどうでしょうか。困難だと分かっていること、難しいことだと分かっていること、恐れ、諦めてしまっている罪、関係、心、それらはないでしょうか。目の前のことにとらわれて、自分の忙しさ、大変な思い、それらにいっぱいいっぱいになってしまっていないでしょうか。これら私たちの信仰を奪っていきます。信仰が奪われることで大胆さがなくなり、飛び込めなくなってしまっていることはないでしょうか。私はこの十字架を見て、十字架に自ら進んでいくイエスの姿を見て、変わる必要があることを神様から呼びかけられていることを感じます。本当にメタノイアをしていきたいです。神様が共におられること、その恵みを十分に味わっているのであれば、十字架を通して私の罪を許してくださり、神様が私たちのうちに本当に住んでくださっているのであれば、私はもっと信仰を持って大胆に飛び込んでいく必要があることを私自身に感じます。 神様の栄光が表されるために、信仰を持って述べ伝え、愛し、摩擦があれば人と和解し、もっと信頼関係を築いていく必要があることを私は感じます。妥協や自分の心にとらわれることをやめて、自分の望んだ人生ではなく、神様が望んでおられる御心の人生を歩んでいく必要があることを感じます。私たちの霊的な歩みによって神様の栄光を表すことができるのであれば、今日私たちの霊的人生は変わっていきます。私たちの霊的な歩みによって神様の栄光が表すことができることは、どれほど希望のメッセージでしょうか。今日、杯を飲まずにはいられなかったイエスのように共になっていきましょう。困難、恐れ、嫌な思い、それらがあったとしても、神様と一つになって、神様の御心が実現するために、栄光が表されるために、今日共に神様と歩んでいきましょう。大胆な弟子人生を歩んでいきましょう。このイエスの十字架にかかる思いに一番最初に私が触れたのは約9年前のことです。私が20歳の時でした。当時私にとって人間関係は楽しければそれでいいもの、上辺だけの表面的なものでした。教会に来て聖書を学んでいましたが、真剣には取り組んでいませんでした。なので私にとって聖書、愛のメッセージは全く理解できるものではありませんでした。私の人生は関係を真剣に考えておらず、嘘にまみれた人生でした。たくさんの忍耐をしてくださった兄弟姉妹の皆さんと神様の導きによって少しずつ聖書を理解できるようになったことをただただ感謝しています。愛について理解が深められてきた頃、罪と十字架のメッセージに触れました。私自身の嘘、八方美人さ、暴力、侮辱、そのような罪はイエスを十字架上で傷つけていたことを知りました。私の罪のためにあれほどまでに傷つき、血を流し、命を懸けて愛してくださったイエスの姿を見ました。この苦しみに自らの意思で飛び込んでくださったこと、苦しみを分かっていたとしても、この杯を自ら飲んでくださったイエスを見て、ただただ涙が止まりませんでした。その大きな愛にただ感謝しました。そして私の人生はこんなにも愛されていることを知り、本当に嬉しかったことを今でも覚えています。イエスが命を賭して私のために人生を捧げてくださったのであれば、私はこれから生きる人生は私の人生では決してなく神様の人生であることを感じました。どのような困難、苦しみ、痛み、孤独、それらがあったとしても、この十字架という杯を飲んだイエスのように神様のために、御心のために、身も心も人生も捧げていきたいと、そのような心が神様から与えられました。 イエスは自ら進んで十字架にかかりました。それは父なる神と本当に親密で神様と一つであったからでした。神様の御心を知っており、十字架は苦しみではなく栄光であることをイエスは知っていました。十字架は神様の栄光です。苦しみは、私たちにとっての苦しみは神様の栄光です。だから杯は飲まずにはいられません。今日私たちも杯が飲まずにはいられないほどに溢れる神様との思いと受け取り、大胆に弟子人生を共に歩んでいきましょう。信仰を持って飛び込んでいきましょう。そして神様に栄光を共に表していきましょう。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。